ピリピ書2章1節から11節までお読みします。1節から11節まで。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためであるためです。今日はこの箇所から、イエス・キリストは主であるというテーマで、神様の御言葉を共に受け取っていきましょう。中学生、高校生のコイノニアのグループがあります。キャストアウツと言います。なかなか名前が覚えられないことが多いんですけども、キャストアウツというね、中学生高校生の集まりがあります。でそこで、時々、自由に質問ができる時間があるんですね。これを中高生の間では知恵袋と言ってるんですけども、聖書のこと、人生のこと、何でもいいです。みんなが質問したいことを質問できる、そして聖書を通して答えを、紹介するっていう時間があるんですね。その時間に、ある中高生の一人がこんな質問をしてくれました。犬や猫は天国に行けるの、ね、犬や猫は天国に行くんでしょうか。皆さんだったらどう答えますか。行けないかな行けないかな、どうなんでしょうか、ね。この質問の答えは聖書の中にこのように書いてますね。この天地は滅び去るって書いてあるんですね。この世界に作られたもののすべては滅び去ります。つまり神様が作られたこの地球も、そして山も川も、そしてその中にいる動物たちも滅んでしまうんですね。しかし神様はその後新しい天を創造してくださるって書いてます。ですから、今私たちが地上で見ている被造物、つまり神様によって創造された動物が天国に行くことはないわけですね。でも新しい天において神様の素晴らしさを表す川が流れていて、木があって、もしかしたらそこには私たちの度肝を抜くような動物がいるかもしれませんね。聖書はそのことについてはっきりと教えていませんけども、天の御国においても全てのものが神様の素晴らしさを表すために作られているということを想像することができます。天国の話をするときに本当にワクワクします。どんな場所なんだろうか、どんなみんな姿形をしているんだろうか、そこにはどんな被造物があるんだろうか、どんな木があるんだろうか、川が流れているんだろうか、そんなことを想像するわけですね。聖書の中にはそれと同時に、天国にはないものについて、地上にはあるんですけども天国にはないものについて聖書は教えています。地上にあって天国にないもの、どんなものでしょうか。聖書はっきりと教えています。死がない、天国には死ぬことがないって書いてます。天国にはまた苦しみがないって書いてます。涙がないとも書いてますね。そして天国には夜がないって書いてあるんですね。天国にないものがたくさんあるんですけども、その一つが宣教ですね。私たちは宣教します、ね、宣教も天国にはないんですね。宣教って何でしょうか。福音を伝えることですよね。 人々に伝えること、それは天国にはないんです。なぜかというと、すべての口がイエスは主であるってもう告白するからですね。だから天国に宣教はありません。神様が一番望んでおられることは何かというと、この11節に書いてあったその言葉の通りなんですね。もう一度11節をお読みします。すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。神様の最も願っておられること、神様が私たちになぜ宣教しなさいとこの地上で言うかですね。それはその最終的なゴールは、すべての口がイエス・キリストは主であると告白するためであるって聖書の中に書いてあるんです。これが最終的なゴールです。これが神様の最も望まれていることですね。福音というのは良い知らせですけども、私たちにとっての最も素晴らしい知らせも実はこれなんですね。罪が許されることってのは本当に素晴らしいことです。天国の約束が与えられているのは素晴らしいことですね。聖霊様が私たちの内側に住んでくださることは素晴らしいことです。でも私たちの人生で起こった最も素晴らしいことは、私たちがイエス様を主と告白するものに変えられたということです。これほど素晴らしいことはないんです。なぜかというと、これが私たちの創造の最初から終わりまで神様の最も望んでおられることだからです。私たちはこのイエス・キリストを主と告白するものに変えられたというふうに聖書は教えています。それがゴスペル、福音です。私たちはイエス様を主と告白します。あなたにとって、私にとって、今日イエス様ってどんなお方でしょうか。どんなお方でしょうか。私にとって、あなたにとって、今日イエス様が本当に主、人生の主である、私たちの人生の主でありたいと、そんなふうに願います。この御言葉の中にはこのような言葉が書いてありましたね。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストであると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですって書いてありました。聖書を持っておられる方は告白という言葉を丸しておいてほしいんですね。そして隣に書いてほしいと思います。この元々のギリシャ語の意味は同意する、心から同意するっていう意味が使われています。告白する、私たちは教会ではよくアーメンっていう言葉を使いますね。それは心からの同意を、私も心からそう思います、その通りですっていう意味がアーメンです。すべての口がイエス・キリストは主である、私もそのように思います、私も私にとってイエス・キリストは主であると心から同意しますと言うって、それが神様の望んでおられることです。その時に、その告白をしていく時に、イエス様こそ私の人生の主、イエス様こそ私の主人ですと私たちの口が告白していく時に、私たちは神様と同意していくんです。一つになっていくんです。神様の思いと神様の考えと神様の心と一つになっていきます。それこそ福音にふさわしい生活であるということができます。今日私たちはイエス・キリストは主であると告白して、神様と一つになっていきたいと心から願います。今日神様の前にアメンと告白して、イエス・キリストは私の主ですと告白するものになっていきましょう。私たちの心が、私たちの思いがイエス様と一つになっていくときに、私たちの内側にまずはじめにキリストの心が与えられます。アーメン、イエス・キリストは主ですと私たちが告白していくときに、私たちの心はキリストの心と一つになることができる。聖書の御言葉を一つ読みます。5節です。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。 私たちの口が、私たちの人生がイエス様は私の主ですと告白していくときに、私たちの心はイエス様の心と一つになる。アーメン。イエス様と一つになることができます。イエス様の心に変えられていきます。イエス様の心ってどんな心か聖書が説明してくれてるんですね。イエス・キリストの心というのはへりくだる心であると書いてます。3節お読みします。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。へりくだる心、それがキリストの心です。聖書はその心は自己中心や虚栄ではないって書いてるんですね。難しい言葉ですけども、まず最初にへりくだる心っていうのは自己中心じゃないって教えているんですね。すべてのものは自分のものである。自分を中心に考えることが自己中心ということですね。イエス・キリストの心はへりくだる心で自己中心ではないんですね。自分の人生、自分の時間、自分の命、自分のお金、自分の持ち物、そのように言うことがないと。それがへりくだるっていうことなんだっていうことを聖書は教えています。本当に私たち一人一人がこの人生は神様のものです。なぜかというとイエス様が私の主人だからです。時間もお金も命も人生もイエス様のものですって告白していくときに、私たちはイエス様と同じへりくだる心を持つことができると聖書の中に書いています。今日そのような告白をしていきたいというふうに願います。またそれは虚栄ではないって書いてるんですね。虚栄って何でしょうか。分かる方おられますか。それは見せかけですね。見せかけです。本当に、この世界っていうのは人にどのように映るかということを、何よりも大事にするんですね。先日、中高生と一緒に、ゲームセンターに一緒に行きました。楽しんでみんなでドライブしようということで、みんながゲームセンターに行こうっていうんで一緒に行ったんですね。すると、みんながプリクラを撮りたいという写真が撮れるマシンがあるんですけど、機械があるんですけど、それに入りましょうということで入りました。もう何十年ですね、撮ったことがないプリクラを、恥ずかしいですけど僕も一緒に写って撮ったんですね。するとすごいんです。今のプリクラシワがねなくなるんですよ。顔のシワが、綺麗な顔で写真が出てきます。それだけじゃない、日本人のちょっとなんかコンプレックスかもしれませんね。目がこうなってるんですけどね、目がねもう大きな目に変わるんです。勝手に機械がねそのように変えてくれるんですね。そこに日本人の本当に、見た目に対するコンプレックスであったりとか虚栄を見ることができるんですね。シワがなくなったらいいな、目が大きかったらいいな、こうなったらいいなって思いますね。でもイエス様の心はそうじゃないって。人にどう思われるか、人の目にどう映るかが最も大事なことじゃないって。それがイエス様の心、へりくだった心であるっていうことを聖書を通して知ることができます。へりくだった心は私たちを自由にしていきます。もう見かけにとらわれる必要がないんですね。自分がどんな家に住んでいて、どんな服を着ていて、そしてどんな力があって、どんな権力があってということにとらわれる必要がなくなっていくんです。それがイエス様の心、へりくだる心です。それはどこから始まるかというと、イエス・キリストは主であるという告白から始まっていくんです。私たちがイエス様は主であると心から告白してアーメンと言っていくならば、私たちの心にへりくだる心が与えられます。自己中心から自由になって、そして虚栄から自由になって、本当にありのままで神様にあって感謝する人生が与えられます。キリストの心はへりくだる心であり、 帰り見る心であると4節に書いていました。4節の御言葉、皆さんで心を合わせて読んでいきましょう。3、はい。キリストの心というのは顧みる心です。顧みる心、皆さんはイエス様が十字架にかかられた時どのような祈りを捧げられたかご存知だと思います。イエス様は十字架にかかった時にこんな祈りを捧げてくださったんですね。ちょっと紹介します。前を見てください。イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。イエス様は十字架の上でその苦しみとあざけりとそして本当に痛みと悲しみの中で人を顧みるっていうことをされたんです。どうでしょう、皆さんが苦しみを経験しているとき悲しみを経験しているとき、ね、うちの家でもよくあります。小さな子供っていうのは正直なのでもう悲しいことをアピールしてくるんですね。もう拗ねてる顔でもう今日は機嫌が悪いよ今日は何か思い通りにいってないよっていうのを子供はもう一生懸命表すんですね。僕たちもそうですよね、うん、本当に自分のことしか見えないんですよね。でもイエス様はどうだったか。イエス様は人々からあざけられてそして人を救うことができるならキリストなら自分を救ってみようと罵られてバカにされて痛みの中で苦しみの中で神様この一人一人を許してほしいって顧みる祈りをされたんですね。それがキリストの心です。そんな心を持てない持てないね。本当にそんな気持ちに絶対なれないとある人は思うかもしれません。でももし私たち一人一人の口が心がイエス・キリストは主であるという告白をしていくならそのような心を私たちのうちに神様は与えてくださいます。そのような福音にふさわしいものに変えられたいと願います。どのような自分の状況が苦しみが苦境が困難があったとしても人々の祝福を願い人々の祝福を求める祈りを捧げるそのような心に変えられたいと願います。私たち一人一人の内側にキリストの心があふれていきます。イエス・キリストは主である、アーメンと私たちが告白していくならばそのような心が与えられます。今日そのような心を求めて神様の前に祈っていきましょう。二つ目に私たちのこの口がイエス・キリストは主であると心から告白するならば私たちの姿がキリストの姿に変えられていくと聖書は教えています。6節と7節をお読みします。キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられたのです。パウロという人の人生を考えていくと本当に彼の人生というのはガラッと変わったんですね。彼は30代半ばでイエス様のことを信じます。彼が亡くなったのはおそらく67歳8歳だったと言われています。つまり彼は最初の30数年ですね、イエス様を知らない人生を歩んできてたんです。その彼がイエス様を信じて後半の30数年どんな風に生きたでしょうか。彼の姿は全く変えられたんですね。なぜか彼の人生の主人が自分ではなくイエス様に変わったからですね。私たちの人生の主がイエス様になっていくときに私たちの姿は変えられていくんだということを パウロを通して知ることができます。私たちもそのような姿に変えられたいと心から願います。イエス様はまず最初に使えるものの姿を持ってくださったと聖書は教えています。キリストの姿とは使えるものの姿です。もう一度6節と7節をお読みします。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのですと聖書の中に書いてありました。イエス様は使えるものの姿をとってくださった。まず最初に、神様は神の御姿であられる方なのにって書いてましたね。つまりイエス様は神の一人子であり、天の御座に神、天の父なる神様と共におられたお方です。その方が神の在り方を捨てることができない、これは何もね、イエス様が地上に降りてきた時に神ではなくなったということではないんです。ではないんです。神様は神であられる、つまり神の姿を持っておられたのに、人間の姿を着てくださった、人間の姿を持ってくださったということを意味しているんですね。イエス様は神様でありながら人間の肉を持ってくださったんですね。それは十字架にかかって死ぬためであったということを聖書を通して知ることができます。聖書の御言葉にこのように書いてあります。マタイの福音書の20章です。少し長いんですけども紹介します。前のスクリーンに出ます。マタイの20章の25節から28節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。人の子が、つまりキリストが来たのは、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですって書いてあるんです。イエス様と同じ姿に変えられていく。イエス様が来たのは使えられるために来たんじゃない、使えるために来たんだって。その命を贖いの、人々の罪の代価として捧げるために、捧げ出してくださるためにイエス様は来られたんだ。あなた方の間ではそうではないって書いてあるんです。サービスは受けたいものですねサービスは受けたいものです、ね、本当に人々からよくしてもらいたいんですね。でもあなた方の間ではそうではない。この世の考えがどうであっても、私たちの間、つまりイエス・キリストを主と告白するクリスチャンの間ではそうではないと。私たちの間ではイエス様と同じ使えるものの姿を取ることができるんだって聖書の中に書いています。子供たちを見ていると本当に、毎日のように争いが起こるんですね本当に起こります。で、そこには本当に自分中心で、そして自分勝手で、視野の狭い、まあ、自分にも当てはまるんですけども、そのような姿を見ることができます、ね、本当にその時に、子供たちに、どうやったらこの子供たちにシェアすること相手を思うこと、ね、相手の祝福になることを教えることができるだろうかってよく考えます。大事なことは、彼らの人生の中にイエス様が主となっていくことですね。その時に彼らの姿は必ず変わるからです。今日、今君がみんなの前で告白しましたね。 イエス様を信じてます。恥ずかしくてちっちゃな声でしたけど、でもしっかりと告白することができました。イエス様を信じます。イエス様を主と告白するときに彼の姿が変わっていくんですね。これから変えられていくんですね。彼の姿はイエス様のように使えるものの姿に変えられていきます。私たち一人一人も今日本当にこのシンプルな告白をしたいと思います。イエス・キリストは主である。そしてイエス様が歩まれたように使えられるためではなく、使えるために私たちは歩んでいきます。2月奉仕確認月間がありました。皆さんそれぞれ本当にたくさんのことを1年間思い出しながら書いたと思います。クリスチャン、イエス様を信じる私たちは奉仕を喜んでするんですね。なぜでしょうか。使えられるためではなく、使えるものとされたからです。共にこのような姿を目指していきましょう。2つ目に、キリストの姿は死にまでも従う姿であったということを聖書は教えています。8節、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと聖書の中に書かれていました。イエス様の姿は死ぬまで従う姿であったということを聖書は教えています。イエス様は何に従われたんでしょうか。イエス様は父なる神様の願いとご計画に死に至るまで従ってくださったお方です。アダムができなかったこと、アダムがその一本の善悪の知識の木から取って食べてはならない、神様のその命令を守ることができなかった、そのアダムの代わりに神様ご自身が自分を卑しくし人の姿を持ってこの世界に来てくださって、もう一度神様に従うとはどういうことかを身をもって示してくださったんですね。それがイエス様です。このイエス様を主と告白する私たち一人一人は、同じように死に従う姿、死にまでも従う姿を持っていきたいと心から願います。パウロはこのように言いましたね。パウロはフィリピ書の1章の21節でこのように言いました。聖書を持っておられる方はページをめくって1ページに戻ってもらったら御言葉を読みます。フィリピ書の2章の21節、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。パウロにとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益だと彼はそのように告白したんですね。生きることはキリスト、私にとってキリストが人生であり、私にとって死ぬこともまた主のために従い通す、そのような告白なんだというふうに彼は告白しました。彼はキリストの姿を目指して一心に走り続けたんですね。一心に走り続けました。そのこの世の最後の一息を継ぐとごめん、一息まで彼は神様に従うという姿を目指して歩み続けました。ある一人の人を紹介したいと思います。マハディ・ディーバージという人です。最近私は、イランの、クリスチャン一人一人の証をたくさん、読みました。文献で本当に彼らがどのようにイランという国の中で福音が広がっていって、そして救われていったかという文献をたくさん読んだんですけども、このマハディ・ディバーシュという人、この方は、1994年にイランという国で殉教された人です。彼は、イランで牧師をされていたんですね。そしてイスラムの過激派に捕まって彼は殉教します。2年間の牢獄生活を終えて彼は殉教するんですけども、パウロに似てますね。2年間捕まってたってもね、彼が、こんな風に言いました。彼の証です。主のために生きることは何という特権でしょうか。また主のために死ぬこともそうです。 私は溢れ出る喜びに満たされています。牢に入れられていることにさえ満ち足りているばかりでなく、イエス・キリストのゆえに命を差し出す覚悟でいます、と彼は獄中で書きました。1994年、この年にイランを中心にして世界中では15万人の人たちが殉教したと言われています。ね、それでも25、6年前ですね。ある統計によると2019年1年間で殉教した人は今でもまだなお9万人いると言われています。そんな時代に私たちは生きてるんです。で、本当にこの人が告白したように、マーティさんが告白したように、主のために命を差し出す覚悟を持って、イエス・キリストはそれでも私の人生の主人ですと生きている人たちがいることを覚えていきたいと思います。彼はもともとイスラム教徒でした。ムスリムだったんですね。その彼がイエス様に出会って、イエス様は主と告白するものに変えられたんです。彼の人生は劇的に変わりました。イランで教会を始めて牧師となり、人々に福音を述べ伝えました。その結果彼は捕まって、そして牢に入れられ、そして殉教していきます。彼の奥さん、妻でさえも彼を最終的に見捨てたんですね。ムスリムから回収した奥さんに対して彼女も捕まって命を問われました。その時に彼女は信仰を捨てて、もう一度イスラムに戻るという決断をしたんですね。本当に彼は何もかも失ったように、人の目には映るかもしれません。でも彼はその人生の最後の最後までこのように告白したんですね。主のために生きることは何という特権でしょう。また主のために死ぬこともそうです。まさにパウロの告白と同じですね。何も今日僕はこの話をしてですね、皆さん殉教しましょうということで、イエス様のために死ぬ方法を探しましょうということを言いたいわけではないんですね。それは愚かなことですね。そういうことが言いたいのではないんです。私が今日言いたいことは、私たちが本当にこの告白を始めていくならば、イエス・キリストは私の主ですという告白をアーメンと言って始めていくならば、私たちの心は必ず変えられます。私たちの姿も変えられるんです。福音にふさわしいものに変えられるんだと聖書は教えています。だからこそ今日この告白を、私たちは本当に地上にいる、天国を目指しながらこの地上でもしたいと思うんですね。イエス・キリストは私の主です。私の人生の主人です。皆さんにとって、私たちにとって、イエス・キリストは何でしょうか。私たちにとってイエス・キリストとはどのようなお方でしょうか。イエス・キリストを今日もう一度主と告白して、この場所から使わされていきましょう。キリストの心を持って、キリストの姿を持って使わされていきましょう。